Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は2月の9日から2月の11日まで、滋賀県の大津プリンスホテルで開催された障害福祉の一大シンポジウム、アミュニティフォーラム22の会場から、お届けしたいと思います。先週もですね、この会場からお届けしたんですけども、先週に引き続きテーマですね、今日の放送の、支援者と利用者の間にある何かを言葉にする試み、創作のアナザーサイド。ちょっとなかなかこう字面見ないで言葉だけね、聞くと分かりにくいと思うんですけども、ここではですね、アール・ブルットをはじめとした障害福祉現場で営まれるその創作活動ですね、がですね、実は、一人の作り手の方に、支援者が関わることで、その関係性やコミュニケーションの中で実は作品というものはそういうふうに総合的に生まれているのではないかと、そういったことをですね、このアミュニティフォーラムというシンポジウムで語り合ったんですけども、その語り合った後に、一緒に登壇したですねゲスト4名の方と改めてこのテーマについて、番組でも放送したいということで、先週に引き続き2週にわたって放送しております。ゲストは滋賀県立大学人間文化学部教授で人間行動学者の細間博道さん、社会福祉法人青い鳥の会の彦根学園生活支援員の堀淳二さん、そして社会福祉法人グローオープンスペースレガートの茂木真希さん、厚生労働省の、障害福祉課障害福祉専門官の片桐君子さん、この4名をゲストにお迎えして、今回はこういったテーマでお届けしたいと思います。お楽しみに。
なんか今日ちょっとシンポジウムの方では話さなかったことを話したいなというふうに思うんですけども、宮本さん の作品と井上さんの関係もあったんですけども、木村茜さんの、木村茜さん結構ねアール・ブルットの展覧会とかよく展示されて、とてもご活躍だと思うんですけども、なんていうんですか、あれなんて言ったらいいんかな、ずっとペンをこう渡し続けるというか、なんかバトンみたいな形で渡し続けて書き続けるっていうのを、結構あれを見るととても衝撃なんですけども、ちょっと言葉足らずですみません、ここちょっと細間先生補っていただきたいです。ペンをこうあれですよね、要はインク補充してるわけですよね、あれって。
そうです、金さんが書いていく時にはインクが芯に染み込んでいく速さよりも書くスピードの方が速いの で、でそうするとインクがなくなるのが速くて、書くときにすごくかすれていってしまうんですよね。なのでそれをかすれないように本人がすごくスムーズに書ける環境を作るためには、普通ペンってインクは後ろから足すんですけど、それだと間に合わないので、ペン先からダイレクトにインクを染み込ませて茜さんに渡して、で本人さんもこうかすれてくるとやっぱりこう書くテンポが狂ってしまっていくので、それにテンポに合わせながらタイミングよく渡していくっていう、そのことをするとか支援の一つというか、
それね、補充してる時間の間は茜さんの手止まってるんですか？
止まらないようにしてます、
で同じ色の
を、同じ色の何本もたくさんあって、茜さんが渡した時にはちゃんと補充されたものをすぐ交換できるように、いくつかストックをしながら渡して、
インクペンワンコそばみたいな感じ
で、そうです、ワンコそばみたいな感じ
すごいリズムがあって、
なんか持ちつつ高速餅つきのような感じというか、わんこそば的な感じというか、あ、ね、合いの手入れていってほっほってやってる感じの中で、しかもそれが多分そのかすれとかは露骨だとは思うんですけども、画風に現れていくっていうか、そのリズムみたいな感じがすごくしたので、これは何なんだろうなっていうのはすごく僕も見てて思ったんですけども、
ね、あんな風に描かないよね僕ら。
うん、ないですね。
物を描いたり絵を描いたりするときに、なんちゅうかな、そんなペンがちょっと途切れただけで変わるみたいな集中度ってあんまり体験したことがないやん。
うん、そうですね。
ね、
うん、
うん、それがやっぱすごいよね。俺をようリミッターを外すっていうねんけど、
うん、
お金さんとか見てると、あのこう書くとか擦るとかこうあのいうことのリミッターが外れてる感じするね。僕やだ、例えばもったいないとか思うね。インクがかすれそうになると、あ、なんか俺なんか一本使い果たしたらちょっともったいないからあのペース落とそうとかね、うん、なんかあのむしろ自分が道具の側に合わせていくような感じがあるんですけど、うん、なんかそうやってこうインクを次々と補充されて、
うん、
とにかく書くっていうところに持っていく、そのあのなんか自分のこうなんか節約とかさ、
うん、
その道具に対する常識を外してるところがね、やっぱすごいなと思いますね。
うんうん、なるほどなるほど。彦根学園さんの場合は、まあ、結構その粘土っていう素材が中心だと思うんですけども、
はい、
そのなんか粘土の素材、先ほどね、なんかこう取るみたいな話が、
はい、
あの誰かのやつを取るみたいなありましたけども、やっぱりあれも粘土の、まあ、柔らかさであったりとか硬さであったりとか量であったりとかっていうふうにはかなりその創作っていうふうなところの、まあ、一つの基盤にはなってくると思うんですけども、その辺で気にかけてることとかって何かありますか？
最近気づいたことなんですけど、
はい、
その硬いものより柔らかいものを提供した方が、あの手がこう動く利用者さんがいらっしゃってっていうのも、はい、最近ちょっと分かったことであったりとか、うんうん、で、まあ、先ほど言ってた量で作るものが変わってしまったりするっていうのがはあるのかなと思います、う
ん
う
ん、この番組にもご出演いただいた徳山明さんの作品とか、かなり結構細かい動きとかっていうのは粘土柔らかいっていう部分との関係もあるのかもしれないですけども、
あんまり柔らかすぎると、
柔らかすぎる
ちょっと作れへんなっていう時もあるんですけど、
バランスが難しいんですね。
硬ければ硬いでちょっと今日の硬いなみたいな感じでおっしゃることもあるんで、
うん、
まあ、うまいことこういい塩梅っていうんですかね、硬、うん、さを渡せるといいなとは思ってます。
そう、あの、まあ、徳山さんだけじゃないんですけど、
うん、
複雑な形を粘土で作られる方って、まずこう粘土を小分けして握って棒みたいなの作られますわ、
さ、
柱とか棒とか細長いものを作る、
うん、
であれはもちろんこれからその棒を使って何かを作るぞってこともあると思うんだけども、
うん、
多分その日の粘土の自立性というのかな、
うん、
これぐらい柔らかい粘土やったらこれぐらいの長さの棒はへたってこうへたるよ、うん、でも今日は硬いから同じこの前よりはあのちゃんと自立して立つよ、うん、みたいな手応えっていうのがね、
なるほど、
多分あると思うんですよ、うん、
最初に結構それを、ね、
そう
試すというか、
だからこうちぎる、うん、ちょっと細長くする、
うん、
へなっとならないってことはこれが今日は使えるねみたいな、うん、そういうその一番最初の粘土に対する自分のこうスタンスの決め方っていうのがね、うん、あると思うんですよね。だから今堀さんが言われたと本当すごい重要やと思うんですよ、
うん、
逆に言うと堀さんが今日調合したというか、そのあのこねた粘土の柔らかさによってその利用者さんも今日の調子を決めてるということでもあるんですよね、
うん、やっぱりね、あの触覚っていうかその感覚との兼ね合いっていうのはすごくでかいと思うんですけども、そのあたりってその支援者として、まあ、もちろんその粘土の素材をね渡すときに当然今日柔らかいなとか硬いなみたいな、はい、この塩梅かなって渡すってのはあると思いますけども、あのそれをこう作られた後にその作った作品触るってこととかってあんまり
ないです、うんう
ん、
はい、
なんかちょっとそのさっきシンポジウムで上がった話の中でお互い触り合って鑑賞するという か確かめ合うみたいなことがあったと、うん、その先生おっしゃってましたけども、
その可能性はあるかなと思った、うん、いや、うん、僕もね、うん、今まで実はお邪魔してて僕自身は触ったことがなかったです、うん、見て、まあ、鑑賞してたんですね。あ、徳山さんすごいねみたいな、うんうん、だけど今回ね、広瀬さんが一緒に行っていただいたんで、広瀬さんにも作っていただいたんですよ、はい、だ広瀬さん目が見えないからね、うん、もちろんその他の人が何やってるかわからないじゃないですか。でそしたら、触っていいですかって言って隣の方に、うん、いきなりというか、まあ、ボンボンって言って言われて、はいはい、まあ、いいですよっていう話になって、で広瀬さんがずっとねそのテーブルあと広瀬さん以外3人いたんですけど、うん、3人の一人一人触っていくんですよ、うん、ああすごいですねってこう触りながら言ったりして、でここどうなってるんですかこのブツブツみたいなって言うとで説明してくれたりって、その関係は新しいなって思いましたねっていうのは今まで僕らは触って作られたものを見て評価をするというか、そういう、こう非対称な関係にあったけど、広瀬さんは相手が触って作ってるものを触って確かめてる、あこれは新しいというか当たり前なんやけど、その手は気がつかへんかったなって思ってね。
どうですか そういう発見っていうのはなんか、まあ、それでこれからじゃあ触ろうっていうふうな、そんな単純な話じゃないかもしれないですけども、はい、なんというかその、まあ、すごいこう過ごされてる皆さんが作って過ごされてる時間で何味わってはんのかなみたいなことがちょっとそのをまた支援者も考え直すっていうか、ああっていうふうなところで言うと、それさんなんか考えられたことってあります？
今回来てもらって僕もこのあこんなんできたら楽しいんやなっていう風な感じで受け取って、うん、ちょっとまた今度みんなで触り合いしようやっていう話は
触り合いしようや
してこの前の活動の時に
チャレンジです
ね、チャレンジですね、うん、
どうなっていくんやろ。
そうですね、今一応この喋ったのが粘土を作業でしてはる3名の方にはそんな話をちょっとしてみたんで、うん、またちょっと機会がある時にこう他の人のやつを見て触ってっていうのをやってもらえたらなと思ってます、う
ん、変わるかもしれへんね。なんかこれ触ってもらうんやって思って作るのと、なんか自分で触ってとにかく作るのとはちょっと違うと思う。
最初からの意識がまた変わるかもしれないですね。確かにその前提
ね、みんなに見てもらうんやったらちょっと頑張ろうかみたいなのが、
うんうん、まあ、あと触ってもらうんやったらここにこう触り心地のええポイント作ろうとか、そのね、今までは見るっていう人のためにまあ作ってたわけで、
そうですね。ね、うん、
ここ握り心地ええやろみたいなやり方があるかもしれないね。
片桐さんのお聞きしたいんですけども、なんかそのまあ。片桐さんは幅広くね福祉の分野の中でいろんなその専門性を持って仕事されてきたと思うんですけども、今まあ厚労省の中で障害福祉専門官としてやってる中のところ、まあ専門性と普段の仕事 の視点をちょっとあえてちょっと今の話というかね、造形の中でのコミュニケーションというのを持ちとしては、どの辺の関心とかを今回ちょっとか改めてこう確認されたかっていうことを
今ね、はい、聞きたいに聞きたいなと思ったのがちょっとあるんですけど、さっき文木さんがおっしゃってたそのところでこうインクを足すっていう行為で、はい、そのリミッターを外すみたいなことを今細間さんがおっしゃったじゃないですか。であれって多分職員側として多分自己予測するわけですよ、うん、あるいはこう多分そのインクの過剰消費とか備品のこととかお金のこととか、あれ何らかのこう規範とかみたいなことを多分普通考えるんですけど、でもそれをやってますよね。でそれで その行為を茂木さんが止めたら、あれ支援者が止めたら多分作品は生まれてこないわけですよ、おそらく、うん、その過剰さに。でそれはなんか共同作業とも言える感じもしないし、支援っていう言葉もなんか馴染まないし、なんかこの人はこうだって諦めてるとか決めつけてるっていうニュアンスも感じなかったんですよね。でなんか振り回されてる感じもしないし、付き合ってるって感じも違うなって思ったんですよ、うん、なんかこうなんかそこはなんか新しいなと思って、そういうのって、うん、そういうことがしないと生まれないって多分自覚もあるじゃないですか、うん、お二人には、うん、それって何なんだろうって思いました、うん、作品を作ろうと思うんですか一緒に。
あそうですね、こう一緒にこうやるときには、本当に作家さんの助手ぐらいの気持ちでやってるんですよね。なのでこの まあ、ほんまに作家の先生がこう気持ちよく作品を作るためには自分は何ができるんだろうみたいなところの始まりでやってたりするので、確かに今言われたように支援って言われるとまた違うかなって思ったりもします。
このプロジェクトといってもか研究といってもか、はい、浅田さんが最初におっしゃったさまざまな人の関与によって作品が生まれてくる過程を、まあ、探るっていうのが多分目的だと思うんですけども、そういう意味のところに引きつけて考えるとすごく面白いんだなと。何の言葉にも当てはまらない、また別の何かがあるなっていうのは、あの、まあ、細間先生とこう出会ったことによってまたちょっと深まった感じがしたので、なんか専門性がうずくぜみたいな感じがしますね。
専門性がうずく名言出ましたけど、
いやさっきねたまたまわんこそばみたいだなって言ったんですけど、まあ、考えてみたらね、なんでその わんこを持ってこっちは構えてるんやろうってね、そもそも普通創作してる人のそばにいて、あのこうわんこそばのわんこみたいな感じでこうあのインク構えて待ってないですよね、普通の人はね。だからその始まりも僕ちょっと知りたいですよね。なんでそんなことになったんやろ。
ある瞬間あれですよね、もうインク使っちゃおうって思う瞬間があったわけですよね。それとも最初からスムーズにその事後予測とかもったいないなとか、さっき細間さん言ったリミッター外しはもう最初からしてたんですか。
そこまで、そうですね、そのもったいないなとかっていう感覚はあまりない。
あんまりない
本当に自由にあのやりたいだけやってほしいっていう気持ちはすごくあの月に1回だったりとかするので、うん、そこで自分がこうやりたいことを存分にやれる場所があるっていうことはみんなにとってはすごく、うん、あの貴重な時間だなって私はちょっと思っているので、そこでこっちがこうセーブしてしまうことがすごく私は制限をさせてしまうことがあの嫌だというか。あ、
なるほど。支援者も何らかの規範から解放されないといけないわけですね。
そうです、なんかあんまりこの支援している感じとかそのプログラムがっていうよりかは、一緒にその時間を楽しむためにはどうするかみたいなところの考えだったりはするので、
あのカーニバルっぽいなって僕見てて思
う。カーニバル、
あのね、うん、もちろん一人の人が創作してるんやけど、例えば赤根さんやった赤根さんがガーって書いてるその勢いがやっぱり見えるんですよね、周りに。周りの人もガンガン書いていく。もうだから何枚か用紙使うねんという人もいますよね、うん、あのその2時間の間にも10枚20枚どんどん書いていく人とかもいて、そしたらねその人だけじゃないんですよ、その勢いの伝わり方って。その10枚20枚どんどん書いてる人を見てるのがすがすがしい、こっちがね、うん、で多分それは利用者の方もそんな感じをちょっと思ってあると思うんです
けど、ね、うんうん、映像を見てちょっと思ったのはなんかすごいリズミカルだなと思ったんです、うん、それぞれがそれぞれ超えてるんだけど、うん、なんかすごくみんながなんかリズムよく打楽器を叩いてるような感じが、うん、あの映像を見て思ったですね、うんうんうん、映像を見せられながらちょっと残念ですけどね、
うんうん、それねリスナーの方ね映像はちょっと見えないですけどただでもそのなんかリズムからの感じと、あと誰かが、ちょっとその音であるとか司会であるとかって入ってきた時なんかこうちょっとセッションっぽいっていうかね、そのバー自体がっていうふうなことはすごくなんかどっかで影響し合ってんだろうなっていうのはすごい思ったんですけども、なんかさっきの話で支援っぽくない時間みたいなこととそのお互いがなんかこうカーニバルみたいな感じで状況楽しい時間を作ってみたいなことは結構堀さんもすごく意識されてるのかなっていうようなことね、シンポジウムでもおっしゃってたと思うんですけど、 その辺いかがですか。
あの楽しい時間っていうのはすごいあの作っていきたいなと思ってます。あの自分がちょっと話題を振って、うんうん、そこでこう盛り上がってもらってもいいし、なんか利用者さんの方から、ね、なんかネタを振ってもらってでもいいし、なんかこう明るい環境で作ってもらって最後出来上がったのはなんかこう楽しい時間で作ったいい作品になるんじゃないかなみたいなのを勝手に思ってやってきてるんで、うん、まあなんかこう笑い声が絶えないというかいうのを、まあ、1日の数時間の間には作ってまた明日も来たいなみたいな感じで思っていただけたらいいなとは思ってます。
なんかねそれからあの、まあ、あの作家が一人いる、あるいはその支援者が一人いるって一対一の関係だけじゃなくて、うんうんうん、その関係がまたこう作業所全体にこう広がっててね、はいはいはい、その複数の人たち創作活動する人がその支援する人と一緒に何かしてるっていう、でもそこからは個々の作品が生まれてくるという非常に不思議なことが起こってると
うん、はい、そうですよね。そろそろ、時間が、来ました、ということでですね、今日はちょっとシンポジウム、アメニティフォーラムの会場からお届けしていますけど、シンポジウム続けて、ラジオにもご出演いただきましたけども、ちょっとおそらくこの番組聞いてくださってる、リスナーの皆さんも福祉現場に携われている方結構多いと思いますので、なんというか一旦ね、その造形活動の、時間をどういうふうにこう、まあ、支援する側の、立場の人もなんか利用者さんと一緒になんかこう味わって作っていくかっていうところの中で、この、支援者と利用者の間にある何かっていうことをなんかどうなんでしょうね、言葉にしていくって結構なかなかその、スタッフ間だけで、やっていくっていうふうなこともあるし、なんかひょっとしたらまた外部の人が入るとかいろんなやり方があるのかもしれないですけども、また何か、こういった番組の内容も参考にしていただけたらとても嬉しいなと思います。ということで、皆さんどうもありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。今回は滋賀県の大津プリンスホテルからですね、障害福祉の一大シンポジウムアメニティフォーラム22の会場からお届けしてきました。改めてテーマは支援者と利用者の間にある何かを言葉にする試み、創作のアナザーサイド、ということでしたが、この創作のアナザーサイド、まあ、ちょっと古い世代の言い方かもしれないですけど、カセットテープの A 面と B 面みたいな関係っていうんですかね。こう、A 面がですね、我々が普段展覧会でアールブリットの作品などを見て、うわ、すごいなと、この作品どうやって作られてんだろうと思いながらもう圧倒されますよね。でもその作られてる過程を、こう、くるっと A 面を B 面にひっくり返した時に、実は、もちろんその作り手の方の、様々な才能や様々なこういうモチベーションなどがあって作られているのは当然のことながら、環境というものがそこに入ってきます。その環境というものは支援者との関係性、支援者の働きかけ、それはいわゆる、絵を描くための素材をどのように供給をまあ、うまく、作り手の方とコミュニケーションしながら、していくかっていうこととか、まあ、もちろんその場の空間だったりとかですね、あるいは流れている音だったりとかですね、あるいは場合によっては、視覚障害の方、の話が出ましたけども、目で見るだけではもちろんなく、作品をこう、触覚で味わう中から作られていく、そういう感覚、お互い触り合うとかですね、そういった、いろんなこう、コミュニケーションの中から作品というものが生まれて、我々の目に届く。今、目にって言ってしまいましたけど、当然これは匂いであったりとか音であったりとか触覚とか我々も感じ方をもっと多様に開いていくことによって、アルブルット様々なこういった作品の受け取り方がもっと多様に開かれていくのではないかというふうに、この2回の放送から感じた次第です。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。